はい、皆さんこんにちは。24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2023年12月28日木曜日17時でございます。今日のお相手は
太郎と、
はい、優作でございます。
よろしくお願いいたします。
もう今年の最後の放送となってまいりました、
は
い、
そうですね。
ね、今年も1年本当にお世話になりまして、
ありがとう
ございました。まあやっぱりだいぶね冬らしい天気も続いてきてはおるんですけれども、
はい、
まあテレビやねもうニュースではもう政治の問題がもうどんどん出てきておりまして、
はい、
まあ裏金とまあ裏金だけにやっぱり裏に入った話がいっぱいあるわけですけれども、
今に始まったことじゃないですよ ね
もうまあ裏がまあ表なのか表が裏なのかわからんような予想を呈してきておりますけれども
、そうですね、
ね、まあ、なんか BBC が、はい、イギリスのね、なんか秘宝という表現になってますが、裏金で利益を得ている人が日本には大勢いると全世界に配信みたいなことがね、
このと言われてもあの、うん、第三諸国じゃ当たり前ですんでね、どこ行ってもね。
だから別にこれ日本には大勢いると言いますけど、日本人とは限らないわけですよねこれ。
あ、まあね、
日本人が
得てるかどうか、まあ、日本人もいるでしょうけどね、
いるかもしれませんけどね、
官僚も含めてね。
はい、でもまあ究極のところが
一般市民と官僚を分けるところありませんよね、うん、欲望に関しては。
あーねー、
何日もね。
これはだ、え、太郎さんはこれは誰だと思われてますか、この裏金で利益を得て
る。いや、これ今更これ出てるのもうとっくに起こったので、うん、みんな表に出さなかった問題でしょ、はい、何十年と、ね、戦後もね。
そうそうですね。
で裏金してこういうふうにして、うん、これを情報として人をはめていくっていうのもありですよね、
うんうん、そうですね。こういうまあ、
だから例えばね政治家の方がね、うん、はい、強い心を持って俺は日本立て直すんだとか独立を求めるんだとかね、うん、今もって植民地であるような日本を、うん、っていうか、でもそいつは危険人物ですよね、ちゃんと正しい心を持った人が、ある意味ね、
あ、正しい心を持った人が危険人物、
危険人物と見られますよね。
まあ、
日本とアメリカとの関係上ね、
はいはい、体制にいる人はね、そういう人はやばいやつだと、
本当の保守派で、はいはい、例えば、まあ、田中角栄氏を、うんうん、そしたら、もう応援する講演会の段階から反社の会社社長さんを講演会長入れていたら、うんうん、あの人は講演会に反社の人が行ったとか言って、後からやれるでしょ、最初から分かってても、
ね、それ
分かってる組織は表のどこですか、
表の、
はい、そういう情報を知ってるのは誰、どこですか。あ、
それが
国家として公務員と国家組織として、
ね、警察ですか。
そうそう、警察などが、ね、秘書の方にもたくさんいらっしゃるとか、最初から分かってて、ね、後で利用するネガ、まあ、検察も含めてネガティブ情報とポジティブ情報で、こいつがまずいと、あまりにもきっちり、まあ、やるということならはめていくと。しかもそのまあ警察がそう組織の、まあ簡単に本当は正確に言うと違うかもしれない、大きく言えば警察組織のトップの人は独立してますか。日本とアメリカとの関係上
もっと上があるとよく聞きますよね。
沖縄でね、犯罪が起こった時に裁けますか、日本の法律は。裁けますか。
いや、もう全部が表には出てないですよね。
いや、裁けますか。裁けないでしょ。
ね、
裁いてないでしょ。
あってもね、その犯罪はっきり出てないですね。
裁きロンダリングして帰っちゃうという状態が行われてるわけですよ、
ね、結局アメリカ帰ればもう罪
無罪方面、ね、ということは法律の上、警察の上の組織がコントロールしてると、でそれに従わなくてはいけないという状態で、ペケペケ事件 ね、ロッキーズやなんやか、ね、いろんな問題が、ね、みんな政治家、国粋派と言われるような人たちは、日本の国のためと思う人はアメリカの策略、アメリカというか、まあまあね、アメリカ自体も
その裏がね、
アメリカの奥の組織にやられるという ね、 ね、本当の、まあ、キャピタリズムというか資本主義の、まあ、お金っていうのはですね、国家を乗り越えていきますから、銭はね、だからグローバリストとイコール、まあ、キャピタリストっていうのは、まあ、ほぼイコールですよね、まあ、どうしても入れないとこはまたやっちゃうと、ドル建てにしなければ石油で取引するとかね、ロシアとか中国とか他のブリックスがね、ブリックスだけの通貨をするとまずいわけですよ、ドル まあ、ドルっていうと、まあ、アメリカ国家の表 の、 あの通貨でございますので、
ね、う
ん、
そ、 ね、
まあ、それで支配できると、ね、世界支配をしようとする人いますよね、野望が持って、まあ、小学生ぐらいの精神年齢かな、まあ、金で支配して金女も土地も物も全部コントロール、人もコントロールしようという考え方はね、まあ、私の日本人の精神根本の精神レベルから言うとちょっと幼い、ヨーロピアン的なあの西洋圏のウェスタンスピリッツはちょっとレベル低いかなと思うよね、あの日本人の共生というスピリッツから考えると、共生って分かりますかね、神道とかいろんな、まあ、別に宗教か、宗教やそういう神様が関わらなくても自然と一緒に共にあると、ね、一部であるというような考え方からするとね、まあみんなが共同体で動くということならば、自分の欲を抑えなくちゃいけない、そして共同生活するという、ね、まあ、共産主義とは違うんですよこれは。
また、
あの自然と一緒にいて、まあ、それぞれの差はあるにしろね、人々の差はあるにしろという、ね、そのと、まあ、人を征服するとか、殺めて自分が試合勝ち組になるとか、そういった考え方はまあ分かります、全然理解してるし分かるし、僕も一部やってる可能性もあるので、負けてはいけないと、商売所とかね、ありうりますよね、ビジネスのとこでは空が壊れるかもあるし、男が外へ出たら7人の敵があるというので、変な情報を流されたりね、気をつけないといけない変な情報ということでですね、まあいろんなとこで、まあこれ OK が出たんでしょ、ね、今日は裏金問題で安倍派の人かなんか、もう一回潰そうということで
ね
上からの命令でね、そうそう、
新組織を立ち上げるみたいな話が出てましたけど、
まあ、内閣総理大臣か内閣情報調査室から ね公安調査庁、防衛省、自衛隊、警察庁、外務省とかいう、まあ、情報機関の これね、組織図がありますけどね、まあ、そういったところからもう上からの、まあ、簡単に日米合同会議みたいなことでね、合同委員会か、ね、あの月に何回かあるところで、まあ、やっていくと、まあ、これ言っただけでちょっと私マークされるわけですけどねこの名前を言っただけでもね、
まあ、結局 ね作る人が一緒やったら大して変わらないような気もしますけどね本当に
そうだから、まあ俳優さんみたいなもんですよ、市長さんだろうが、ね、だからその人らが全部やってるわけじゃ何にもなくて、
だからその裏には監督がおるわけですもんね、
だからまあそういったところで、まあ、皆さんね、だから日本人もその鵜呑みにね、秘書の言うことを信用してたらはめられますせと、はめられますせと、ね、いう、はめられますせ、はめられるよ、はめられるよ、ね、ということでチェックが、あ、ここはこの政治家はとか、この社長はここチェックせんから言うて悪いことするやついっぱいあるんですよ、組織でも、どこの組織でも、
ね、
こういうのはおか上から来ないからとかいうのでね、その現場でやるやつを注意してるんですよ、私もね、どこでも、まあ、信用して信用できないもんね、やっぱり、ね、
本当になんか庶民の間でもやっぱりそういうことがね起こってるような、
そこで宗教を利用するやつがいるんですよ、人を信じなさいとかね、それは宗教の悪利用ですよ、支配のための宗教利用はやめてほしいね、
確かにね、
だって清い心を持つのはただいいけども、清い心やそういった、ね、道徳などは持つのはいいけども、信じる者が救われるとか言って丸呑みして ね
洗脳みたいなのがやばい、やばいですよね、
それは宗教を利用してる、ありますよね、そういう組織が、名前出したく出しませんけど、またその人が
もう皆さん分かっておられるでしょう有名な話がいっぱい、
そういう秘書軍団たち、辞めた秘書軍団とか入るようなところね、まあ、さっきの話と同じ話ですけどね、
なんかここにね、ちょっと
相手を前出すとかね、精神的に前出すとか、なんぼでもやるよう ね。
いや、こんなね、もう、卑近な例もね、出てまして、はい、まあ、冤罪として、まあ、これは東京の話ですけど、築地市場でね、仕入れされてた、まあ、寿司屋のご主人が、まあ、パトロール中の女性警察官に、まあ、口論となり、公務執行妨害で逮捕された
と、ね、何があったんですか、簡単に。
いや、要はまあまあ、駐車違反的な話なんでしょうね、うん、でも実際、この状況は全く駐車違反に当たってなかったそうですけど、
う
ん、
もう通しちゃったね、
通してしまったんで、もう認めろと、認めたら、まあ、罪はあまり問わないみたいなね、執行猶予みたいな話で、まあ、
下るから
サインしろというようなね。 もうこんなん ありえないですよね。こんな
話はすり替え、警察検察と市民の罪にすり替えた身内の不祥事を、
そういうことですよ。
これ一番身内ですからね。警察組織もほとんど身内組織で、危ないですよ。
いや、まあ、こういうところからやっぱりね、やっぱりちょっと組織としてどうなんかなという感じはありますけどね。
まあ、いやいややってる子もいるしね親が警察官だったから自分もやってるとかあるから ね
本当に、ね、正義のあれで入ってはきてるんでしょうけど、
刑が軽くなるとかね、身内だったらね、結局 あれはあれだと、まあ、なんとも言えんけども、あんまりよろしくないわね。
やっぱり組織にね、もう毒されてしまうというのもあるんでしょうね。
毒されてまあそういうことですね。まあ、なんとも言えないけど、まあ、あまりよろしくないかな。ね、え、本当に、まあ、なんていうかな、いろいろとい
きますか。
あ、一曲いきますか。
はい、じゃあここで一曲お願いします。はい、はい、この曲は、
この曲はね、チャーリーパーカーというサックスのビバップを、作ったというようなね、コンファメーションという曲です。で、この演奏はですね、ビバップアルバム名ビバップ82と82、森健二さんというね、サックス奏者の方なんですけど、実はこれギター、今ギターソロ聞こえてますけど、この方は僕の師匠でしてね、
すごいじゃ
ないですか。40年前か、4年ほど大学時分に名古屋にいらっしゃって、もともと京都にいらっしゃって、京都でジャズブームの時にギターバリバリ弾いておられた方なんですけども、名古屋に帰られまして、名古屋まで僕は月1回ジャズギターを、まだ初心者だったんですけども、習いに通っておりました。はい、バスで3時間ぐらいかかったかな。
今もご健在で。
ご健在で、久しぶりに、私も2年前にちょっとジャズギターを35年ぶり復活したので、ちょっとやり始めたということで、森田さんというんですけど、俊田さんというんですが、この方の演奏を聞きに来て、ちょっとお会いしに行ったことはありましたからね。
ああ、そうですか。はい、いや、それはまた素晴らしい、
はい、もうベテラン中のベテランでございます。はい、コンファメーションというのは、まあ、確認、この先ほどのね、でっち上げ事件とかね、冤罪とかでとは、やっぱり確認しないとダメですよね。押し付けで確認っていうのは、何でも情報、インテリジェンス、まあ裏側の事件だろうが何だろうが、本当に SNS とかいっぱいたくさんのことで、偽情報とかいろんなことがして、はめられたりはまったり、わざと嘘を言って人を貶めたり、確認ということが必要だということで、コンファメーションをね、
まあね、確認したつもりになっている人が多いからね。
そうですね、
実際本当に確認したんかというのがね、
先ほどのね、はい、下手したらね、寿司屋さんの旦那が捕まった事件も、違う寿司屋さんを正当化するためにライバルを落とすというエンテリジェンスの、まあ例えば CIA やいろんなところがやる手口でね、まあそういう、もうなんかもうほんましょうもない、くだらん、幼い手口があるんですよ。相手ライバルを潰すと。いや、教授とかもそうでしょ。アメリカの政策のことを推進するような学者は挙げて、それにちょっと反するような日本国家のことを考えた人ははめるみたいな。なるほどね、それは警察が全部手下となってね、まあ、ヤクザみたいにね、っていうのはありますよね、冤罪事件なんか特にね。
いかんね、
政治家もやられてるのはそういうことでしょ。
でも経済活動にまでそんな手を出してきたらね、もう
マフィア化してるっていうのがね、警察が。
もうまさにマフィアですよね、
工作員を送り込んだり、警察のマフィア化で、誰の言うことで、こいつのボスは CIA であるとかね、いうことで、
まあ、マフィアは禁酒法の、ね、はい、時代にすごい発展というか大きくなったわけですけど、やっぱりそういう政治と絡んでるのもあるでしょうね、経済とかね。もうい
ろんなとこでやる。レストラン入ったら、どっかの料理屋さんならばね、まあ、花街の奥さんが、奥さんになってたら、政治家とのつながりや、そのもしかね、いろんな子供が生まれたようぬすと関わりがあったりしたら、それを優先すると、官僚のね、婚外子の人がいたりしたら、そこのとこは優遇するとかね、そこはそういう情報は全部持ってますから、警察が本当はね、だからそういうとこはして、ライバルのとこは無視する、表に出ないように隠す、話題にしない、無視する、嫌がらせする、中に人を 工作を送り込んで、美味しいなもの、美味しくないものを作らすとか、いろんな工作がしてるわけです。してるんです、実際。そういうことができる、やるっていうことなんですよ。分かりますか。これがインテリジェンスなんですよ。
まあ、いわゆる情報というキーワードで考えますとね、まあ、本当に悪い部分というか、その悪の部分で使われると本当そういうことになってしまうわけです
ね、うん、そういうのが見えてる、まあ、私などなどはね、やっぱそういう行為を集団でやってると、 うわーレベルの悪いこいつら腐ってるなとかね、精神がね、思っちゃうわけですよ、集団でね。そういったことで、あっちゃーってね、なんとまあ心の狭い、器の狭い、自分の欲しか考えてない、それはそこにしがらみあると思います。それはなぜかというと、それは検察絡んでくる、司法取引をしたものとかね、いや、いろんなところで、あの、犯罪にはなってないかもしれないけど、司法取引した
料理屋の
旦那とか、ね、いろんなもの、やつがいるわけですよ。あの、社員に暴力を振るってごまかしてるとかね。それはそうすると、何が分かりましたって被害者が言ったら、まあ、そこへ来て、だんだん確認して、まあ、お宅店とかうんぬんという司法取引するわけですよ。いや、もうその男は体制派というかね、その言うことを聞かざるを得なかったりするわけですね。それはヤクザ組織でもあって、例えば昔のね、刑罰があったわけですよ。刑罰、江戸時代、
やっぱりね、罰を今はね、もう簡素化され
てますけど、江戸時代の刑罰、のこぎり引きとかね、主人殺しのもの、罪人を地中に埋め込み、首のみを表して竹のあれで通行人の希望者に引かせたとかね、二日後に貼り付けとしたとか、貼り付けの刑、獄門、家財、死罪、遠投、遠い島流しする、入れ墨を刺すとか、叩き、なんかこれ入れ墨なんか、まあ、ヤクザさんとか言うと、だからそこら辺で、まあ、逆にね、弱みをつかまないとコントロールできないってことです。で、弱みをわざと工作するのが冤罪ですよ。
なるほどね。
こいつは言うこと聞きおらへんなと、三島太郎はとかね、橋優作はと、いうことになれば、いくらでもハニートラップ、マネートラップとか、いろんな工作員が入ってやられると。
まあ、力を持てば持つほどそうなるということですよね。
まあ、ラジオカフェの中にそういうハニートラップの人がいるかどうかは私はいないと信じてます
けど、ちょ
っとすいません、全然違う話、ちょっと、申し訳ございません、
もう大変なことです
ね。あの、引っかからないように気をつけようと普段思ってるんですよ、僕は。24時間360時どこへ行ってもね。
なるほど、まあ、
林優作さんはね、ちょっとぐらい引っかかってもいいかなと思ってるかもしれないけど、
話題を変えましょうか。
はい、すいません、なんだ、まずくなると、そういう風に変えるんですか、話を。
いやいや、最近結構ね、あの、はい、よく巷で、あの、まあ、評判といいますかなってる、まあ、チャット GPT でね、はい、まあ、これ確かにすごいんですよね、まあ、ちょっとだけすごいところ言いますと、やっぱり人間ってどうしても自分の見たもの、読んだもの、調べたものの範囲内でしか考えれない人間ですけども、まあ、それを全世界から情報を集めて、その中からさらに最適のものを選ぶと、
超統計学、まあ、ベストのアンサーをいただけるってみたいな感じですね。でそれを AI を使って、
また人間がちゃんとその条件指定をしっかりすれば、それにぴったりはまるように出してくるんですね。
そのメリットはよくわかるんですけど、うん、デメリットもあるんですか。
そうなんですよ、まあ、で実際ね、まあ、その集めてきたものを、こう見るんですけど、人間の方が今度結果を見るんですけど、それはあくまで今、ね、太郎さんおっしゃったように統計に基づくものなんですね。過去のデータ、
はい、
まあ、今2021年と言ってますけど ねまでのということは、まあ、今までにあるものが出てくるわけですね。でも人間はここから想像イマジネーションがあるわけですよね。だから、まあ、ここをこれとこれ組み合わせたらどうなるかみたいなところが人間の技かなと思うんですけど、
でも、まあ、官僚がなくなって、これチャット GPT で犯罪とか、今まで前例がないからというのは、これに変わってやればいいので、クリエイティブな、例えばね、芸術とかも含めてね、いや、自分のオリジナリティは何だとか、文化とか、まあ、芸術的なことはね、多分曲作りにしてもあれとそっくりと言われないように、これは面白い曲だと一生懸命考えるのがチャットではできないから、それこそ人間力ですかね。
ただ、まあ、これのね、ちょっと怖いなと思うのがですね、やっぱり情報、まあ、みんな条件指定をしてきちっと入れるというのが大事なんで、それ入れるんですけど、そこに個人情報とか、まあ、自分のことだけじゃなくて他人の情報とかですね、そういうのを入れちゃうと、それも全部収集されちゃうわけですよね。
そこでですね、
これがちょっと怖いかなという、
まあ、これはたまたまね、 9月3日の2023年の新聞赤旗さんのたまたま見たんですけど、マイナンバーで何でも紐付けする G7 の中では日本だけだということらしいんですよ ね、 他はね、ドイツやフランス、イギリス、イタリア、アメリカ、カナダではね、やっぱりあの行政分野ごとに異なる番号を使用したり、その納税者番号を除いて国の共通番号はないとかね、社会保険番号はあの別に身分証には使えないとか、そういうまだあのだいぶいろいろなこと考えてけど、日本だけですね、日本人だけ、
これ多分人間性、あのどうですか、日本人ってやっぱり性善説に立ってるんかなという気がするんですよね。まあ、欧米の方は多分性悪質、まあ、性悪説、
可愛い子羊、キリスト教でいうと本当に子羊なんですよね。ちょっと疑う目を持たないと、コンファメーションしないとダメですよね、私が今あの警告しているように。
まあ、きちっとね、
いや日本は独立国じゃないですからね。立命館大学のね、教授が歴史社会スポーツ政策のこの先生、クォン・ハクジュンさん先生がね、おっしゃってる、植民地なき植民地支配と、わかります？表上は植民地じゃないけど植民地支配、韓国、日本もそうですけども、韓国のも含めてまだ残っていますと。いうことなんですよ。
もうやっぱりアメリカですから、はい、なんか日本に近いんですかね、そういう意味では。
そうなんですよね。だからそういう意味じゃですね、いろいろと問題が、あるということなんですよ。得する人が一部いるんですよ、ね、いや、厚生労働省もそう、ね、天下りも含めて製薬会社の薬が売りたいためにね。
で、そうやね、はい、ある意味なんか日本も韓国も植民地って、はっきりなったわけじゃないじゃないですか。もう
表帳は、ね、独立国ですけど、
あえてなんかね、独立させたみたいになってるけど、うん、その裏で握ってるのが実は賢いっちゃ賢いやり方かもしれない、ね、
いや違うぞ、従順すぎたから、これぐらいの幼稚な手口で、そうですね、中学ぐらいの悪いやつがやってる手口ですね、CIA が使う手口は。もう小学校レベル、小学校が幼稚園レベルやね、日本のその騙されやすいっていうのは、だから中学ぐらいのやつに騙されて、悪ガキにね、それが CIA と考えていれば分かりやすいかな。で、裸足の弦知ってます？
漫画の原爆のね、
中岡大志さんの、これでね、文章出てたんですよ以前。でこれちょっとまた出してた人が、先人の警告ということで、お前たちは騙されるんじゃないぞと、朝鮮の人や中国の人みんなと仲良くするんだと、それが戦争を防ぐたった一つの道だと、裸足の弦で書いてあります。わかるんですこれ、お前たちは騙されるんじゃないぞと、誰に騙されるか、わかるんですよ、マスメディアからいろんな情報源ですよ、朝鮮の人や中国の人みんなと仲良くするんだと、あれ韓国人はどう、朝鮮人はそう、中国人はそう、ロシア人はこう、あとイスラエル人は何々はそうという、あいつらはっていうことで煽るでしょ、マスメディアが。マスメディアはもう、その CIA の一機関と思って、ね、
実際そうですよね、
で仲良くするんだと、そういう人たちね、誰も戦争と殺し合いなんかしたくないんです ね、 だからそれが戦争を防ぐたった一つの道だということで、裸足の弦にね、なんか裸足の弦表に最近出なくなってきたのが一部でちょっと出かけたんですけど、これはまずい金賞アニメになってるかもしれないな、あっちから言うと。
結構でもあれ小学校とかでも読ますんじゃないですか、あれ
最近ね、読ませなくなってきたよね、
あそうですか、
隠すようにね、こういった危険思想って正しいから危険思想なんていうのが最初から私が言ってる話ですよね、
はい、ああいうのはやっぱり戦争を、ね、風化させない意味でも必要かもしれませんね。だから、
奴隷にするには、植民地するには、先ほどね、あいつが悪いとかって戦争を煽ったりするのは情報なんですよ。でこういうのを羊たちに聞かして、羊って言って、まあ俺私も羊、目覚めた羊おるけどね、私みたいに、あと羊たちにこの情報は教えてはいけないとかいいとか言うので、でもしか知ってしまったらあいつ頭おかしいとかいう作戦があるんです。なるほど、ね、この知識ゼロでも正しく物理の仕組み見てくださいよ、これ正当者からのね、これ
物理、
これね、ロケットはどうやって宇宙までどうやって飛ぶんですかとかね、いろんなあるんですけど、
それは どういう観点で書いてますか。
これは物理の本なんです。小学校で僕の子供たちに買ってた本ですけど、
まっとうなことが書いてあるんですね。それは
これは人工降雨の降らせ方の仕組みとかね
そういうことも入ってる、
はい、GPS の仕組みね。3機の GPS 衛星と受信機で距離を求めることで、うん、自分の 3機も使うんですよ GPS 衛星を。衛星ですよ。
そう、ね、そうでしょうね。大体位置確認するとき3点方ってありますからね、
はい、
う
ん、あとあの雨を人工降雨ね、人間が作る雨を降らす方、あの 氷柱を作って、うん、あの雨を降らす方法とかね、うん、全部こんなことあんまり知られたくないけど書いて普通にあるんですよ。まあ、そういうのを雨が降らせる、ってびっくりするでしょ、ね、神様しか雨をコントロールできないってとんでもない。もう科学はもっと進んでますよ、
ね、いや今そう見た
ね、原爆もね100年前からできてた、ね、そういったことを早く気がついて情報を仕入れて確認してやっていただくと、ね、あの騙されるですね、まあ騙されて生きていくのは一つの手ですけどね、死んでいくっていうのは一つの、そのディズニーランドみたいなところで、ディズニーランドが悪いというわけじゃないですよ。夢の世界で添加物の多い食べ物であれで腐敗しない保存量をたくさん食べてね、腐敗しない死んでもね、そういうので生きていって死んでいくうちの手ですけどね。
それで幸せならね、幸せならいいですけどね。
まあそこで問題なのは何が幸せだということです。真実知るとね暗くなりませんけどね。私はもうあの真正面についてその暗くなるとか感情できるだけそこは感情を起こさないようにして、真実は真実だと思うようにしておりますから。ただこれで暗くなるなら知らなくてもいいかもしれないという話もあるんですけど、
知らないのが仏というの言葉もありますからね。
まあ死んだもんかな仏っていうのはな、
まあまあまあそういう意味もあるかもしれません。もう死んでるように生きてるということですね。
そうですね。次回は
来年24年ですね、1月ですね。また、
はい、よろしくお願いしますよ。それでは、
いや本当に今年は
2023年、
お世話になりまして、
はい、1月25日にお会いしましょうね、木曜日。
はい、じゃあまた
担当は
優作と
太郎でした。
はい、また良いお年をお迎えください。
失礼します。
失礼します。